郊外堀。
一、
坂巻幸恵之助は息を弾ませていた。顔には血の気がなかった。おそらくは櫛を入れる糸間もなかったのであろう。乱れかかる瓶の白髪は燭台の光を受けて銀色にキラキラと震えていた。ああ、幸恵はうろたえている。マナジョはそう思った。そしてそう思った時に自分の役目がどんなに重大であるかということを悟った。
このことを誰が知っていますか？
まだ私だけでござります。
使いの者はどうしました？
私の住居に留め置いてござります。
マナジョはちょっと目をつむった。落ち着かなくてはいけない。決してせいてはならない。今自分が言うどんな一言も、お師匠の運命に関わらずにはいないのだ。つむった目を静かに見開き、冷ややかとも思える声でマナジョは言った。
では、こなたは下がって、その使者を誰にも会わせぬように計らってください。そして、根の刻までに年寄り旗頭、それから物頭全部を辰巳櫓へ集めてもらいます。
すれば、やはり館林へご合体でござりますか。それとも、
後で、それは後で言います。
厳しい小姉だった。
皆が集まって、皆の意見をも聞いた上で言います。それまでは決して表立たぬよう、他の者たちに気づかれぬようにしてください。
幸恵之助は下がっていった。マナジョは一人になった。両手を膝に置いたままじっと目をつむった。自分の心がどのような状態にあるか、まずそれを見極める必要がある。もしや動転していいはしまいか。平常から覚悟は決めていたと信ずる。その覚悟に揺るぎはないかどうか。じっと息を詰め、縫い物の針の跡を数えるような冷ややかな丹念さで己の心のありどころを追求した。確かに心は動揺していた。常にはあれほどはっきり自分を支えていた心の中心が、今はぐらぐらと揺るぎ出し、何にでもよい力限りすがりついて行けるものを求めて足ずりをしているようだった。そうだ。この弱いうろたえた気持ちは確かに自分の中にある。これをごまかしてはいけない。自分はまずよくよくこの惑い乱れた心を突き止めるのだ。我と我が体のふわけをするように、マナジョは自分の臆した心をどこまでも追い詰めていった。豊臣秀吉が関白太政大臣の権勢と威力をもって北条氏討伐の戦を起こしたのはその前の年、天正17年10月のことであった。天下の諸雄はほとんどその旗元に馳せ参じ、明けて今年の3月には小田原城を全く包囲してしまい、さらに石田三成、大谷義継、夏賀正家らをして神津家、武蔵、下総の諸国にある北条氏の俗城を攻め落とすべく軍を進めさせた。